隅田隆平のハマグリ御門の編、1月17日放送分のポッドキャスト前半です。大阪弁護士会100年に一人の逸材、隅田隆平です。京都御所はハマグリ御門前にある、KBS 京都ラジオからお送りしております。変な事件や変な人を弁護する隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜もですね、先週のオール巨人師匠に引き続きですね、お年玉特別企画ということで、超大物ゲストにお越しいただいております。田中さん、エコー大丈夫ですか？カモンエコー。今夜のゲストは、カヌー界100年に一人の逸材、鈴木康弘選手です。まあ、来るわけないですよね。来てる場合じゃないですから、鈴木選手は。いろんなことしてはったみたいですね、鈴木選手。なんか、ね、飲み物に混ぜたと思ったら、バドル言うんですか？バドルを取ったりとか、ね、中傷メールも送ってたとか、もしかしたら、志村健さんのインスタ乗っ取ったんも、鈴木選手じゃないかなみたいな、ちょっと疑心暗鬼になってくる部分あるんですけれども、今はね、来れる状態はないと思いますんで、まあ反省して頑張っていただきたいなということで、違います、カヌー界100年に一人の逸材じゃございません。今夜のゲストは、上方落語協会100年に一人の逸材、桂文枝師匠です。まあ来ていただけないでしょうな。またね、新しい音源が上がっておりましたね。デイリー新潮の方で、三重子さんですか、かっこ、仮名三重子さんのね、との電話の音源がまた上がってたようなんですが、ちょっとまだ確認できてないんで、今週のゲストは、桂文枝師匠でもございません。というわけで、今夜のゲストは、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史選手です。
どうも皆さん、はじめまして、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長い。
ごめんなさい。
ずっと待っとる。
ごめんなさいね、
面白かったけど。
棚橋選手は、リングシューズ盗まれたりとかないですか？
ないですね。
ないですか？
もうそういう、先輩からの嫌がらせはなくなりましたね。
もうそうですよね。もうさすがにエースとして、これだけ新日本プロレスを引っ張ったら、そういうこともなくなりますよね。
今あったら大変でしょう。今。エースくっつか、隠されてるぞ、つってね。
今隠されて面白いですけどね。はい、というわけで、今夜のゲストは、新日本プロレスのエース、100年に一人の逸材、棚橋博史選手をお迎えして、お送りしようと思うんですけれども、はい、お久しぶりですよね。
そうですね。
何年か前に、はい、私が水道橋博士さんと一緒に、新日本プロレスの大阪府立体育館大会、行った時に、挨拶行って以来、
2年前
ぐらいですかね、はい、うん、
その前は北海道までね、
そう北海道の G1 の開幕戦で、棚橋選手がイブシ選手に勝った時ですよね、
2015年だ、
2015年の G1 の開幕戦、
優勝した時だ。
あ、そうか、そうか、あの年、棚橋選手が優勝して。
棚橋がね、輝いてた頃だ、
ね、今も輝いてますぜ。
お寿司一緒に食べてね。
お寿司一緒に、すすきののね。
ああ、思い出した。
寿司膳っていうところさ、美味しいところでね。
美味しいところでね。
美味しいところで食べたんですけども。はい、実はですね、私と棚橋選手は、立命館大学法学部の同級生ということで。
同級生で。ね、コースも一緒だったんでね。
政治行政コースですよ。
政治行政コース。
1995年入学ですよね。
そうです。
95年に入学して、99年に卒業して、ということで、はい、まあ私ね、結構いろんなところで自慢してる話になるんですけれども、はい、棚橋くんで行かせていただきますよ、今日は同級生として。
いいですよ。
棚橋くんと初めて出会ったのが、1995年、立命館大学法学部に入学して間もない頃で、はい、英語の授業ですよね。
そうです。
英語の授業が一緒で、で、その時に、英語の先生が、隣の生徒と、まあ、英語で話しなさいっていう、無茶ぶりをしたことがあって、
うんうんうん、そう、席も隣でね。
席も隣でね、ほんで僕がちょっと、狼狽して、どうしようかな、恥ずかしいな、で、まあ、入学してばっかりで知り合いもいないんで、
確かに、恥ずかしいね。
恥ずかしいなって思ってたら、その時、隣の、大柄な、はい、 青年が
爽やかな青年が
爽やかな青年がマイホビーズプロレスリングとなんじゃこいつはとい
きなりね
マイホビーズプロレスリングって文法としては合ってるんですかね。
あ、合ってますよ。
合ってますか。
はい、マイホビーズ
プロレスリング、
私の趣味は
プロレスですっていうことを喋ってきたのが、うん、あれから二十何年経って新日本プロレスのエースになって、ね、ホビーでも何でもない
仕事になっちゃって
仕事になっちゃって
マイワークイズ
プロレスリング、マイワークイズプロレスリングになった棚橋選手だったという。はい、
その時にね、住谷君もプロレス好きやったから。
そうなんですよ。
好きなのみたいな。
そうそうそう、
気持ちになった。
気持ちになって多分ね、その時プロレスの話をして、うんうん、でその後にね、棚橋君からビデオとか借りましたよ、新日本の。
うん、
昭和の新日本と、UWF が新日本に、U ターン参戦してきた頃の、うん、はいはい、なんかね、ビデオを借りた記憶が、
あ、本当ですか。
ありますね。うん、ね、だからあれからもう
1年生だから、
そうですよね、19やから、23年とかでしょ、
うんうんうん、
?23 年で、我々もう40、
今年2の年。
42の年でしょ。
後役。
後役でしょ。
うん、
いやそんなね、色黒いね。
これ色黒いのはね、ちょっと、わけがあって、また後で言いますけども。
あ、そうなんですか。
あ、膝が悪くて、
はいはい、
ランニングとかできなかったんで、その時間帯に、はい、日焼けマシンにずっと入ってたって。
いや、随分黒く焼けてるなっていう。はい、そう
ですね。昔安田忠夫さんっていう、先輩レスラーがいて。
はい、いましたね。高野富士さんでしたっけ。
そうですね。
元ね。
はい、若手の前でですね、
はい、
2時間の練習より、30分の日焼けっていう名言を残して。
あの方はちょっと、あれですよね、はい、もう体型とかね、すごかったんですけど、ね、練習はあんまり好きじゃなかった。
そうですね、あんまり好きじゃなかったですね。
人ですよね。
まあ、2時間練習してその成果が出てくるのは先か分かんないじゃないですか、どれぐらい先か。でも30分入った日焼けはしっかりと黒くなれるっていう、
ね。速攻性があるっていう。速攻性がある、ね。高野富士、そうですね、はい、高校のエベアで。
そうですね。
デビュー戦が長谷さんとのデビュー戦でしたよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、覚えてる。
そんな教えもあるということですか。それを
いきなり、ね、
安田忠雄の教えを守ってるという。
いや、じゃあ走れなかった
か。走れなかったから、ね。
走りたかったけど走れなかったんで、時間を持て余して日焼けマシンに入って。
日焼けマシンに入ってたっていうことで、その年齢的な、
はい、
なんていうか、うん、まあ40になって衰えたなっていうような部分ってあります？う
ん、今までやってきたことは全部できてるんで、
はい、
大丈夫なんですけども、怪我っすね。やっぱりこう今までのこの試合の蓄積で、
はい、
隠しきれないダメージがですね、出てたんで、ちょっと弱気になってたんですけど、うん、今週号のシュープロの藤原組長に聞けってやつの、最終回で、
はいはい、
僕編集長経由で、
ええ、
今年41になりますみたいな。
はいはいはい、
で藤原組長はその年になって体力の衰えとかを感じませんでしたかみたいな
聞いた
質問をしたら、はい、藤原組長が楽しく何歳なのって言って、41ですみたいなこう文章になってて、カール・ゴッチさんは言ってたと、
うん、
45歳で油が乗り始める。
おお。
45から55がレスラーとして一番いい時期だね。俺まだ油乗ってなかったと思って。
ちょっと遅ないですか、ね、落語家とかで言うじゃないですか。60超えてからやみたいな。レスラーで45からっていうのは。
いやでも
ゴ
ッチさんが言うんだから。
そうだね。神様ですから。そうです。だって天竜さんも、ね、53歳っていう技を53歳で開発してたでしょ。
そうですね。武藤さんとね、やってた時、
やった時それぐらいですね。50代ですもんね。うん、で、リスナーがね、こういう質問が来てるんですよ。うん、こちらはラジオネーム、ポンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。なかなかイベントなどで面と向かってお聞きできなかったのですが、はい、棚橋さんに質問があります。棚橋さんは試合後に汗をたくさんかいた状態でハグしてくださいますが、何の匂いもしません。
はい、
どのようなケアをされているのでしょうか。会社にいる40代男性はすれ違うだけですごい匂いがする人もいます。なので無臭の棚橋さんが不思議で仕方がありません、
はい、
プロレスに直結することでなくて申し訳ありませんが、ずっと気になっていたのでお尋ねします。
わかんないですよ。
なんかそういうの、はい、香水みたいなのはやってるんですか。
香水つけたことないんで。
あ、ほんまです
か。昔はちょっとつけてましたけど、今もうずっと10年ぐらいつけてないですね。はい。
それなのに、はい、プロレスで20分とか30分試合した後に、うんうん、棚橋くんのファンサービスすごいじゃないですか。
まあ、こう、リングサイドをぐるー
っと回って。ぐるーっと回って。
で、小さい子さんとかね。
抱っこして。
女の子とかをね、ハグしたりとかね。
ハグして、うん、タオル投げてもらったタオルで汗拭いてまた戻してっていう。うん、はい、それが全く匂いがしないっていう。
無臭みたいですね。
無臭なの。
無臭みたいです。だから僕あの、この無臭の特性を生かして、はい、試合後にシャワーを浴びずに、お客さんとか、あのね、スポンサーとの食事会にそのまま行けるっていう。
はい。いや、でも、汗かいてるでしょ、はい、気持ち悪くないですか。
それは、あの、タオル拭いて。汗ひかせで、タオル拭いて、はい。なんでですかね。無臭みたいなんですよね。
特に対策もしてないっていう。
してないですね。はい、
いや僕もね、あの、去年娘が生まれたばっかりで、はいはい、今からなんかね、心配なんですよ、そういう。
ああ、あるよね。
娘が大きくなってきた時に、うんうんうん、そのお父さん臭いとかって言われるんじゃないかなっていうので。うん、
でも清潔感は大事ですね。
清潔感大事ですね。
娘に対しても、身内に対しても、家の中でも、うん、あの、清潔感は必ず大事かな。僕ね、もう娘が中学2年生で。
え、もう中2の娘がいるの？はい。
来年、受験生なんですよ。高校受験なんですよ。
中2ですか？
中学2年生。もう、身長もね、164センチになっちゃって。嫁さんを抜かしちゃって。さすがにね、もう一緒にお風呂入れなくなった。
いや、中2の娘からしたら、うん、親父が棚橋博士っていうのはめっちゃかっこいいですよね。
どうですかね、毎日ね、嫁さんに怒られてるとこしか見せてないんで。
いや、嫁さんに怒られてするんですか？
もう毎日怒られてますね。はい、
え、それは、あの、棚橋くんは無抵抗なんですか、もう。
はい。僕はだらしないんです。え、靴を揃えろとか、電気を消せとか。
いや、そんな僕もめちゃめちゃ言われますよ。
プロテインこぼしたら拭けとか。
プロテイン。さっきも飲んでましたかね、プロテイン。
そうそうそうそう。
はい。で、言い返しはしないんですか？
まあ、こっちが 100% 悪いじゃないですか。まあ、50、50ぐらいの時は言い返しますけども。ね。
いや、でもそんなん別に靴ぐらいええがな、とか言わないんですか？
うん。後でやるよって。言ったら今やんないから、今やってみて。でも、しつけ直されてます。うちの嫁、寺の子なんで。はい。しつけが厳しいです。
お寺の子やから。
お寺の子
なんで。お寺の子だから。はい、ねえ、もう、その、中二の娘がいる棚橋くんなんですけれども、はい、僕はね、その、学生時代から知ってまして、はい、で、ね、棚橋くんの学生時代のことについて、棚橋くん自身が水道橋博士のメルマ旬報というメールマガジンの逸材逸話っていう連載の中で書いてる、はい、トレーニングについて書いてる部分があってね、
はい、
大学2年生の時のトレーニングの内容を書いてるんですけど、はい、すごいですよね。この食事の量とか、ちょっとね、読んでみますと、はい、大学2年生になってもトレーニング中心の基本的な生活は変わらない。朝起きて大学の学食で吐くぐらい食べる。
食べる。
あの、ゾン新館の地下の食堂。
ゾン地下です。
ゾン地下。
ゾン地下です。
法学部のね、講義に出てお昼に学食で吐く寸前まで食べる。はい、朝食べて昼食べて、はい、で、講義と講義の間にはプロテインを飲む。うん、はい、講義が終わると大学のトレーニング室に直行して2時間練習、はい、一度部屋に戻ってコンビニのお弁当を食べて20時まで寝る、
はい、
起きて再び大学へ、21時から大学のレスリング部の練習へ、
はい、
帰りにみんなでご飯を食べて帰宅って、
はい、
こんな生活を毎日してると。毎日そのね、プロテインをしょっちゅう飲んでたっていうのをよく覚えてるんですけど、うん、
でっかいリュックを背負ってて、
でっかリュックでかかったですね。
で、群物のね、うん、でっかいリュックを背負ってて、中にバナナとツナ缶とプロテインとかを常に持ってて、はい。で、2時間おき、もう、あの、必ずなんか補給して。
補給して。ね、で、あごのゾン地下の食堂でそんな食べてたんですか？
はい。だから、あの、定食で大体400円、300円、はいはい、500円。
学食やから安いですね。
逆に安いじゃないですか。うん、プラス、丼物行くんですよ。
丼物も。
はい。丼物と定食と、あと、生協で買ってきたツナ缶とかを2つ3つ。あと、小皿の豆腐とか、牛乳とかを入れると、一食1000円いくんですよ。
一食1000円は2食。
2食。だから、仕送りね、両親に送ってもらったんですけど、だいたい2週間でなくなって、残り2週間はアルバイト。
アルバイト。
代を食費に全部費やして。
いや、でもね、当時のこの棚橋くんの、うん、はい、トレーニングを、実は影から見てた人がいまして。
見られた。
そうなんですよ。 芸能レポーターの中西正夫さんっていう、はい、関西ではね、おはよう朝日ですとか出てて、はい、東京やったバイキングとか出てる中西さんが、実は立命の僕らの学年1個上なんです
よ。1個上で。
で、その中西さんから、こんなメールをいただいております。はい、立命館大学衣笠キャンパスのトレーニングルームで、僕はラグビー部としてたびたびご一緒していたのですが、僕は少しでも単純な筋トレのモチベーションを上げるため、少しでも大きく重たく見えるゴムのラバーでコーティングされた重りを早々にたくさん確保し、同じ100キロでもパッとミーは120キロぐらいに見えるようにしながら、女子バスケ部の部員がトレーニングしているところのすぐ横の器具を使う種目ばかりしていました。で、棚橋選手は一人で脇目も振らず素晴らしく正しいフォームでトレーニングに励まれていました。あれは本当に真面目にやってらっしゃったのか、真面目にやっているという形で女子バスケ部にアピールをするというひねりをプラスしたドラゴンスクリューだったのか、僕の二十数年にわたる疑問にお答えいただけますでしょうかと。
あ、僕ね、女子バスはあんまりね、まあ、トレーニングルーム来てましたけど、女子バスはあんまりこう目がいかなかったですね。
女子バスはっていうことは別のとこには目いってました。
はい、
それ何部ですか？
少林寺拳法部。少林寺拳法部の女の子が一人で練習来てたんですよ。
はい、
すっごい可愛い子で、
その子を目当てで行ってた部分があると、
はい、いや、まあ僕が先にいて、その子は後から来たんで、はい、
後から来て、あ、そっかそっか、
まあ、意図したわけじゃないですけど。
意図はしてないけども、途中から、まあ、その子にいいところを見せるっていうような。
はい、その子も今日はいるかな、みたいなね。
女子バスケ部じゃなくて、女子少林寺部。
少林寺拳法部ですね、体育会の。
体育会の。
はい。
ああ、なんか、女子で少林寺とかやってる女の子って、すごい凛とした感じで、
うん。うん。なんかあんまりね、その武道っていうのはウェットトレーニングやらないイメージがあったので。
あ、そうですよね。
うん。なので、あ、すごい一生懸命やる子なんだなと思って、ぎゅっ、ぐんと、ぐっとね、ここ、心つかまれて、なんだったら教えてあげたい。
教えてあげたい。声はかけたんですか？
もう、気になる存在から、好きになっちゃって、
はい。好きになっちゃって。
はい。付き合ってました。
あ、付き合ってたんですか？
告白して付き合いましたね。
はい、あ、すごいですね。
はい、一個下の子だったんですけど。
一個下の。
はい。
あ、それ大学何年生ぐらいですか？
大学3年生ですかね。
3年生ぐらいで。
3年生。はい。
あ、なんかね、すごい僕のイメージの中での棚橋選手っていうのは、すごい朴訥なイメージがあって、
はいはい、
こんなん言うのも恥ずかしいというかね、今日うちの妻も収録見に来てるのに言うのはあれなんですけど、はいはい、大学1年の時に、僕が風俗店に行った話を、
はい、
棚橋くんにしてたことがあって。
ああ、ありましたっけ。
で、その時に、すごい、え、そうなの？そうなの？みたいなことをね。はい、
多分僕行ったことないから全部が初めてで。
そうそうそうそう。だからそれを僕ね、得意げに、100年に一人の逸材に対して、言ってた記憶があって。
俺はもうこんなこともあんなことも知ってるぜ、みたいな、
やっぱり大垣から出てきたら知らないんだ、みたいなね。言ってたのが、
はい、
ああ、はい、でも3年の時はそういうような形でトレーニングもしつつ。う
ん、しつつ。で、中西さんのラグビー部も確かに、トレーニングルームいたんですけど、
はい、
立命館ってアメフト強かったじゃないですか。
もう日本一とかね、なってましたからね。
甲子園ボールとか、うん。
はい。
なので、トレーニングルームにいるアメフト部を意識してて、絶対あいつらよりも重たい重りを上げてやるって言って。はい。ラグビー部には申し訳ないですけど、僕の目線はずっとパンサーズでしたね。
もう日本一のチームに対してっていう。
はい、あいつらより絶対でかくなってやる。
でかくなってやるって。はい、その時は、棚橋君よりも大きい選手って、
はい。
やっぱりアメフトやっていました？
いましたね。ポジションによって、すっごい大きいんですよ。
そうか。
うん。いや、負けたくなかったですけど、でも、そのね、この変、すっごい食べ続けて、
はい、
4年間やり通して、65キロで入学したんですよ。卒業すると90キロだったんで。
すごいですよね。
4年間で25キロ増えたんですよ。
だからそれもちゃんとした筋肉のつき方してっていう形でしたもんね、
はい、そうですね。あんまり体脂肪はついてなかったんで。
もう会うたびに棚橋くんが大きくなっていってて。
本当に？
いや、ほんまにそういうイメージがあるんですよ。ほんで最初は、だからまあプロレス不安、棚橋くんすごいプロレス好きやねんな。ほんでプロレス同好会、RWF、立命館、うん、 レスリングフェデレーション、うん、入ってて、ああ、よっぽど好きなんやなって思ってたのが、うん、途中からプロレスラーになるっていうふうに言い出して。
言い始めて
、マジかよって思ってたら、大学のね、木にロープを吊るして登ってた時があったんだ。僕が見たのが、僕の友達が、
覚えてないな。
棚橋がロープで木登ってたぞみたいな。
怒られるね、それ。
ゴッチ式トレーニングをしてたっていう、話を聞いてて、なかなかゴッチ式トレーニング普段してる人っていないじゃないですか。
いないね。
先週ゲストに来たオール巨人師匠が家でゴッチ式トレーニングをしてるんですよ。はい、2階からロープを吊るして腕力だけ登ってるんですよ。
すごいね。
で、最近ようやくそのロープを下ろして、なんかね、どっかにくくりつけて今引くトレーニングをしてる。
ああ、なるほど。
うんうんうん、2週連続ね、ゴッチ式トレーニングをしてる人がゲストに来てくれてるわけですけど。
ゴッチ、ね、さんはね、45からがね。
45からでまだ。
レスラーは油乗るって。
で、もう途中から本気で目指していって、はい、それこそ新日本プロレスの入門テストを受けに行ったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです。2年生から、はい、もう受かったら大学辞めるつもりで、うん、受けて落ちて、受けて落ちて、3回目ですね。受かったのが。
3回受けてるんですよね、新日本プロレスのエースが。
そう。ねえ。いや、1回目なんかも、はい、入門テストのメニューってあるんですよ。スクワット500回とか、うん、腕立て何回とか、はい、ブリッジ3分とか。全部できてるんですよ。
あ、もうメニューはクリアできた
っていう。クリアしてる体力があって、うん。でもその年は合格者がなしで。
え、何のために
入門テスト？読むなよと。これしかもその時の試験官が橋本さんで。
橋本さん、はい、岐阜県の先輩に当たる。
そう、岐阜先輩。はい、で、なんか、後から聞いた話なんですけど、はい、今年はいいかって言って、気まぐれかっていう。橋本さんの気まぐれで。
橋本さんはそういう性格ですよね。
ぽいでしょ？
破壊王は。
破壊王だったらあるな、みたいな。今年はまだ新人がいるからいいか、みたいなので、その年の合格者なしになった
、ね。それ募集する前に考えることでしょ、その。
本当
です。今死んで慕われてるっていうことは。
すごいね、この情熱増してね、その500回できるように1000回やっといたりとかね、そういう能力をね、ね、うん、や返せと。
で、あれですよね、棚橋君はそれで1回落ちて、はい、もう1回入門テスト受けるために、直談判というか直訴にしに行ったんですよね。
そうです。大津の体育館に。新日本が来た時に、はい、たまたまこう、見に行った時に、パンフレット売り場に、田山レフリーって当時。
いらっしゃいましたね。
はい、レフリーがいて。田山さん、僕新日本プロレスの入門テストを受けて、入門のメニューを全部できたんですけど、不合格になりました。納得いかないので、もう一回受けさせてくださいって言って。
すごいな、はい、それは。
じゃあ、分かったから、君、もう一回僕宛に履歴書送ってきなって言って、はい、田山さんに履歴書送らせてもらった履歴書を新日本通してもらって、うん、2回目一人で受けたんです。
その時はもう棚橋くん一人のための入門テストやったと。
橋本選手と橋本さんと藤田さん。藤田選手。
すごい。
二人が見てくれて。
はい、棚橋くん一人に対して二人ってことでしょ？
二人。はい。
で、うん、でもまた、心配ないですか？橋本さんやから。
はい。
試験官が。
まあまあまあ、でもその、落ちた理由を聞いたのはプロに入ってからなんで。
ああ、そっかそっか。
うん。今回こそはと思って
気持ちいい。思ってい って。
はい。体調不良ですよ。
体調不良だったんですね、その時は。
ね、はい。
途中でもうダウンしちゃったっていう。
途中でもう、脱水症状になってしまって。
はい。
はい。で、不合格になって。う
ん。もう、熱もなんか39度ぐらいあったっていう
ね。食、もう食あたりで、なんか食べたものを全部吐いてしまって。
その状況で、受けに行って、
はい、
それも。
受けに行って、スクワット500回はなんとかやりきったんですけど。
それで500回やるっていうのはすごいですよね。
やりきって、腕立て伏せの途中でもう動けなくなっちゃって。
本来余裕でできるわけでしょ、
う
ん、腕立てなんて。
もう何だったら腕立ての方が得意だったんで。
そうでしょ。
スクワットが嫌いだったんで。
そう、悔しいですよね、それは。
でも、今日はもう帰んなって言って、藤田さんに優しく送り出されて。それがもうなんか余計にもうなんか悔しくて。
ほんで、なんか這うように、
そう。
髪の毛の道場のところ帰っていったっていう。
そうですね。道場の前がちょっと50メートルぐらい行ったら左に曲がるんで、
はい、
その道場から僕が見えなくなるまではなんとか意地で歩いて、見えなくなったらバタッと倒れて。
うわ、
はい、で、脱水症状っていうのは分かんなかったんですけど、はい、とにかく水分が欲しくて、当時、自動販売機でこうガランガラン350を3本買って一気飲みして、全部吐きました、
ね。
飲んだやつを全部プシャーッ。あれね、本当にね、飲んだままの綺麗なスポーツドリンクがそのまま出たんで、マーライオンみたいにしよう。
マーライオンみたいに。
すごい、多分あれ、ね、虹がかかるぐらいの。
でもそのね、今はそういうふうに冗談で言えるけど、はい、その時はもうその入門テストのために、うん、 学生生活をすべてそれに捧げて、すべてではないか恋もしながら、ね、その、入門テストのためにやってきたことが、うん、その日の体調不良でうまいこといかんかったっていうのは、うん、
悔しかったですね。
でもすごいのが、今聞いてて思うのは、やっぱり棚橋くんのその精神力の強さっていうか、うん、その新日本の道場の人が見ている、その曲がり角、曲がるまではちゃんと歩くっていうのがね、
う
ん、
もう一時も歩いて帰ろうと
思って。そこはすごいと思うんですよ。僕やったら、うん、今日メニューできひんかったんは、体調不良でっせっていうのをアピールするために、うん、むしろ張って帰ると思うんですよ。
ああ、そこでポーズを決める
か。そこでポーズを。ほんまやったらできるのに、みたいな。うん、やっぱりそこがすごいですよね。はい、
ねえ。で、そのね、スポーツドリンク飲んで吐いた後に、はい、駅までの坂道をとぼとぼ登ってたら、真壁さんとすれ違ったんですよ。
真壁選手はもう当時新日本プレス入門初心弟子時代ですよね。
デビューしてて。はい。真壁さんも今日新弟子、新人が一人テスト受けるって聞いてて、はい、で僕がね坂道をとぼとぼふらふらつきながら歩いてるのを真壁さんが乗ったタクシーとすれ違って、あああいつ落ちたんだと思ったらしいですね。
あ、それは後日お話しした時に分かったことでっていう、
はいはい、は
い、うん、いや
そういうとこでね、でも縁がつながったのかもしれないし、
そうですよ ね、うん、それをまた覚えてるっていうのがね真壁さんも、
う
ん、
そう真壁さんが入門した時にお前あの時歩いてただろうつって、はい、
で、そのまあ2回目がダメで、うん、もう一度3回目を受けたっていうことですね、
は
い。
そうです。
それは大学3年生
の時。大学3年生の秋か冬ですね。うん、冬かな。うん、
で、その時は試験官はどうなった
の？試験官は、長州さん。
長州力ですよ。
うん。
いや、僕らもね、僕もプロレスも子供の頃から好きなんで、
はい、
もう長州力の前で入門テストをやるっていうだけで、うん、萎縮しちゃうと思うんですけど、大丈夫でした？
はい、これはね、僕ね、はい、3回目なんですよ。入門テスト慣れ。
あ、もうベテランだから、はい、入門テストの。
うもう、で、長州さん、はい、飯塚選手、ブラックキャットさん、はい、佐々木健介さんかな、はい。はい。もうあらゆる角度から見てて、あ、これスクワットでかかと上げないみたいなズルできないなと思って。入門テスト慣れちゃってるから、抜き方まで分かっちゃう。
あ、なるほど、
うん、
でもその普通は2回あかんかったらそこでへこたれたりとかする人も中にはいると思うんですけど、
うん
はい、それでもう1回受けるっていうのが
正しいことだろうね、
気持ちの強さというか、うん、で3回目にしてついに合格して、
はい、
でもすぐに入門しなかったんですよね。
そうなんですよ、うん、長州さんが最後のスパーリング終わって、はい、よしこの5人だって言われた時に、ああ、よかった、受かった、と思って。うん、で、もう僕、大学辞めるつもりだったんですよ。
3年生で。
うん。プロレスっていうのは、入門が早い順、早い順に先輩になっていくじゃないですか。
あ、そうですね。
だから、1日でもキャリアが長い方がいいと思ってて。
うん。
で、辞めようと思ったら、おお、お前まだ3年か。
ってこう、今ちょっとモノマネ。モノマネ、
はい、下手くそですけど。卒業してから来いって言われて。
それはでも、長州さんの配慮ですよね。
そうなんですよ。長州さんが、その、僕がね、納得いかないような顔してたら、この業界は、しんどくて逃げるやつもいるし、怪我で辞めないといけない時もあるから、
うんはい、
大学は出とけって、しっかり言ってもらって。で、あ、そういうことかと思って。
長州さん自身が専修大学出身で、うんうん、やっぱりその、なんかあるんでしょうね。
うん、
他の、やっぱ若くして入って辞めていった人たちを見ている中で。うん、
見てるかもしれないですね。だから大学だけは出とけって言われて。
でもあれですよね、その立命館大学、それで卒業したから、
うん、
まあ、そうだからかどうか分かんないですけど、うん、今、棚橋君はよくクイズ番組とか出て。
そうそう。でも本当にお調査に感謝してて、
うん、
大学、ね、立命館卒でプロレスラーやってるっていうのが、やっぱ、こう、マッチングしないから、面白いというかね。うん、あ、もう勉強もできる。運動もできて勉強もできるってね。
なりますもんね。
はい。いやー、でもね、隅田君だったら分かってくれるけど、58歳残った。
らしいですよね。その時4年生で、だって全部で130単位やったでしょ、立命館で取らなあかんのが。58単位のことはほぼ半分。
半分しか取ってなかった。
でもね、大学行ったら、僕もあんまり大学行ってなかったんですけど、うん、よく見かけたんですよ。だから大学にはもう毎日行ってたでしょ。
そう、ジムに。
ジムに行ってたでしょ。
トレーニング
ルームばっかりしてて。
ゾンチカとね。
ゾンチカで、いっぱい食うて、プロテイン飲んで。でもその58単位を気合で、
60単位取って。
60単位を取って、だから60単位しか登録できないかなかったでしょ。
そうです。60単位フルマークで取って。
全部取れて。
取って、卒業。
その集中力が、
あるね。爆発力、ね。
爆発力あります、うん、その頃から。で、そんな、棚橋選手がですね、学生時代にプロレスラーを目指しながらトレーニングしてる時によく聴いていた曲ということで、この曲をお聴きいただきます。ザ・ブルーハーツで戦う男。KBS 京都ラジオからお送りしております。隅田竜兵のハマグリ御門の編。今夜は新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史選手にお越しいただいております。
はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。メール読んでいこうと思います。はい、この方からメールいただいております。棚橋さん、お疲れ様です。
はい。
新潟でスーパーササダンゴマシンというマスクマンをやらせていただいているマッスル酒井です。
はい。
大変ご無沙汰しております。
ご無沙汰しますね。
本日はご多忙の中、ハマグリ御門の編へのご出演ありがとうございます。
どの辺の立場なんですか？
どういう立場で、僕は友達なんですよ。
はい。
隅田さんはビッグネームがゲストに来るときや、真面目なテーマの話になると、急に持ち味である軽妙洒脱な部分がなくなり、ほとんど面白いことを言わなくなるので、番組のクオリティコントロールのほどよろしくお願いします。
僕に？
いや、僕ちょっとね、30分なんかね、静かなグランドの展開みたいな展開になったんで、はい、ここでちょっとね、笹団子マシンのこのメールを読んで、ちょっと自分を、ね、奮起させようと思って。
ごめんごめん、はい。俺もちょっと話しすぎちゃったから。
いやいや、全然、ね、OK ですよ。
でも、こう、立ち上がりとしてはいいんじゃない？
立ち上がりこういう感じでね、クラシカルな感じで。
試合の組み立てね。
だってその、棚橋くんは、大学生の時に RWF、立命レスリングフェデレーションで、学園祭で、はい、うんこてんこ盛り選手と、うんこてんこ盛り選手と60分フルタイムの試合をされた時も、序盤はグランドの静かな立ち上がり で、
ね、すっごい寒かったような気がするんだけど、よくみんなよく最後まで見てくれたなと思って。
結構秋の深い時期ですもん ね、学園祭で。
そう、ね、今やっぱりこう派手なね試合がね受けますけど、やっぱりグランドのしっかりした展開があって、
そう
でロープワークのねちょっと試合が動き出して、うん、最後クライマックスっていう遅くな試合が一番好きだから。
うん、だから僕もそうなんですよ。僕も昔のプロレスが好きなんで、うんうん、そのプロレスの展開を意識した、うん、今日のこのラジオの展開になってるわけです。
じゃあ、はい、サザンゴは余計な心配だったと。
余計な心配をしておるわけですよ、酒井さんは。はい、さて棚橋さんへの質問です。はい、最近プロレス界でにわかに噂になっている週刊誌がプロレスラーの様々な形の恋についてのエピソードを収集し、特集記事にしようとしているのではないか問題についての見解です。
察しがいいな、これ。
でも昨日の今日なので、この質問については自粛しつつ、
はい、
自粛なんや、当たり障りのないテーマに変更します。
はい、お願いします。
僕はスケジュールが立て込んでくると、はい、焦った夢を見ます、
うんうんうん。
例えば試合会場で自分の入場曲が鳴っているのに、うんうん、まだ着替えも何の準備も終わっていない。どうしよう、はい、やばいみたいな夢です、
うん。
これは他のプロレスラーもよく見る夢みたいなんですけど、棚橋さんもそういうプロレス絡みの焦る夢って見たりするんでしょうか？
ああ、僕ね、他の選手が言うように、まだ靴も結んでないとか、はい、試合でその前に焦ってるっていう夢は、うん、実は見たことないんですよ。
あ、他のレスラーもやっぱ新日本のレスラーもあるあるなんですか？
結構見るんですよ。これレスラーあるあるで。曲鳴ってるけど、まだ準備ができてない。
できてない。
はい。どういうね、真相心理があるかわかんないですけど、でも僕、この間ね、
はい。
久しぶりというか、初めてに近いぐらいプロレスの夢を見て。
あ、どんな夢ですか？
もうね、パッと気づいたら、
はい。
試合中なんですよ。
え？
で、エプロンに立ってて、はい。ロープを掴んでるわけです、ね。
ほうほう。
スワンダイブの体勢に入ってるんですよ。
そっから始まるんですか？
そうなんです。夢が
スワンダイブ式の。
スワンダイブ式の体勢に入ってて、はい、スワンダイブっていうのはね、この、
ロープを
飛び乗って、はい、ロープの反動を生かして何か攻撃をするってなんですけど、僕スワンダイブできないんですよ。
あ、
膝が曲がんないから。
できないのにやろうとしてる。
できない、うわ、できない、できないっていう夢。
え、じゃあもうすぐ起きたんですか、その時は。
いや、できないから、はい、どうしようどうしようってなって、リングインした夢を見ました。そっとリングインした夢を見ました。
スワンダイブ式リングインみたいな、はい、
もうお客さんもスワンダイブだみたいな、状況の中で、うわ、できないできないっていう夢。
よく藤波さんが、うんうん、トップロープに上がってなんかするんちゃうかと思って、うん、そのままリングインするみたいな。
それをドラゴンリングインって
言ったら、ね、リングインみたいな。
この間ドームでね、ジェイが。
ジェイホワイト選手の、はい、
ドラゴンリングインをしましたよね。
平成のドラゴンリングインというか、そうですね、1.4 でね、
はい、僕はダメージ立てなかっただけなんで、はい。
そうですよ。棚橋選手が、はい、まあ、リング上でね、こう、横たわってて、はい、まあ、技を仕掛けを持ってトップロープ上がってる時に、
まだダメージ、棚橋立ってこないっていう。
立ってこないから攻撃もできなくて、そのままリングインしたら、解説のね、でも、蝶野さんとか、はい、棚橋のインサイドワークさすがです、みたいな。
本当ですか。
言ってましたよ。
嬉しいな、それ。
いや、こうやって間を取るんですよ、みたいな。はいはいはい。ことを言ってましたね。はい、松木安太郎も言ってたんちゃうかな。
本当です。
さすがです、棚橋選手とか言って。
いいよ、無理に褒めなくても。ね、みんな。
ただただ変化しただけやっていう。
そうそうそう。そういう夢を見ましたね。
そういう夢。
スワンダイブできない夢。
かぁ、はい。でも、それは初めて。
初めて。
だから僕もね、うん、その弁護士の仕事をやってて、うん、でも司法試験に8回落ちて9回目で受かってるんで、うんうんうんうん、未だに、例えばもう裁判の期日がある日とかの朝とかに、はい、夢で、司法試験受かってない夢見るんですよ。
うわ、
まだ司法試験受けてる夢を。うわ、今年全然まだ準備できれへん。でももう明日やどうしようやばいとか思ってて、うん、起きた時も、起きた瞬間まだわかんないんですよ、うん。で、よく冷静に考えて、待てよ、今日は10時から、大阪地裁の堺支部で裁判入ってる。うん、あ、俺弁護士になれてるみたいな、ね。っていうのがあるんですよ。
そうか。なんか、僕もね、それに近いかもしれないけど、うん、立命館大学の入試に受かってない夢を見るの。
はい、
そこで受からないと、うん、ね、大学生活があって、プロレスラーになるっていうところまでたどり着けてないから。
そうそうそう。RWF にも出会ってないし。そうし、
スミ君とも会ってないし、うん、プロレスラーにもなってないしっていう、だいぶ前でね、この止まっちゃうっていう夢ですごい、こうびっくりして起きるっていう。
その、でも、ほんまに、棚橋くんの場合は、立命入ってなかったら、うん、プロレスラーなってない可能性高いですよね。
なってないと思いますね。
うん、プロレスラー、別に、大学入学時点で、プロレスラーなろっていう、明確な意思があったわけじゃないんですよね。うん、
プロレスは好きだったけど、うん、プロレス同好会があることも知らなかったし。
あ、それすら知らなかった。う
ん、だから、そのままね、公式の野球やってたんで、はい、その、体育会ではないけど野球を続けるか、トライアスロンやってみようかなと思って。
ほうほうほうほう。
はい。なんかそういう体力はあったんで、そういう風に進もうかなと思ったら、いきなりね、プロレス同好会の出店に出くわしてしまって。そこで運命がスイッチしたって。
運命がスイッチして、
はい。
そこで、聞いたんですよね、なんか先輩に。
そう。当時会長のグラップラー福田さんがいて、はい、入ったら、あ、同好会からプロレスラーになった人いるんですか？いるよって言われて。あ、プロレスラーなれるんだと思って。もう、無垢だから。
いや、無垢すぎるでしょ。グラップラー福田さんをなんていうこと言うんですか？いないじゃないですか。
なんか、はい。僕が一人目だったんですけど。
いや、あ、そんで、グラップラー福田さんで思い出したんですけど、はい、僕一回ね、立命館のプロレス同好会と同志社のプロレス同好会が、うん、同志社の高度の、田辺の方のね、はいはい、あ、このキャンパスで試合したときに、ちょっと僕一回だけ、手伝いに行ったことがあって、うん、ほんで、その時に、グラップラー福田さんの引退試合かなかったんですよ。
うん、
で、まあ、試合が終わって、あの人なんか、アントニオ猪木的なスタイルでやっていらっしゃいましたね。
はい、
で、福田さんが、マイクアピールをしてたんですよ。試合終わった後に。はいはい、負けたのかな、最後の試合で。うん、で、その時に、なんかまあ、すごい面白い、大会ではあったんですけど、うん、パッと、そのね、リングサイドを見たら、当時大学1年生の棚橋くんが福田さんを見て、福田さんのマイクアピールを聞いて泣いてたんですよ。
ああ、泣いてたんですか。
泣いてて、なんて無垢な男なんだと。
そうか。感受性がすごいな。
だってプロレス同好会ってまあ面白おかしくする部分もあるわけじゃないですか。はい、そういうシリアスな部分もあるけれども、
うんうん、
でもその中で、うわ、なんだよ、すごいなって思いましたね。
いやーね、無垢ですね。
いや、あの時、
無垢言葉がないな。
グラップラー福田さんのマイクアピールで泣いてたん、棚橋くんだけでしたよ。あの会場で。
そうか。何も、言葉はないですけど。そういうやつなんですよ。
その無垢な男が、はい、今ね、新日本プロレスのエースにまでなったっていうことで、
うん、
いやー、この20、ね、だから入門してからは、1900だから99年入門、
ね。そうですね。
ですよね。
うん。
だから19年とかですか。
そう、今年現役19年目。
19年目で。
はい、早いよ。
いや、だからね、僕もね、だから本当にプロレス好きなんで、うん、もう子供の頃から、まあ、プロレスラーに憧れてたんですけども、うん、その憧れっていうのはもう、なんでしょうね、ほんまに、 怪獣を見るような、
うんうんうん、
特撮好きの子供が怪獣に接するような目線で見てたわけで、
うんうん、もうテレビの中のものというか、
そうなんですよ、うんうん、別世界の人っていうようなイメージがあって、うんうん、でだからその新日本プロレスの登場人物であるまあアントニオ猪木であり藤波辰爾であり長州力っていうのはまあもう別格になるんですけれども、その新人の人、うん、ヤングライオンと呼ばれている、
うん、よく若手選手が
ヤングライオンと呼ばれてるんですけれども、その何でしょう、外国人レスラーとかに今度でね、なんか止めに入った時に投げ飛ばされたりするじゃないですか。はい
は
い、
されますね。
ね、あのヤングライオンももう自分たちからしたらもう憧れというか、うん、もう選ばれし人っていう印象があったんで、うん、僕はその棚橋くんが新日本プロレスの入門テスト合格したって聞いた時に、うん、わすごいなーっていう、あのほんまにそういうなりたいって言い続けたらそういうので叶うもんやっていう、うん、かっこいいなっていう部分とともに、はい、果たして新日本プロレスで棚橋くんがデビューできるんだろうかっていう思いがあったんですよ。
確かにね、その新日本の入門してからの練習はきついっていうね、
言うじゃないですか、
イメージがね、うん、あるし、そういう風にね僕も聞いてたんで、
うんうん、いやだからその時ね、あの新日本プロレス入門決まりました、ほんで入門する時っていうのは、うん、正直今のようなポジションに自分がついてるっていうのは予想できました、う
ん、予想してましたよ。
え、
はい。
すごいな。
予想しているというか、あの、うん、両親がね、やっぱ大学出させてもらって、はい、で、反対もしなかったんですけど、やっぱりいろいろこう悩ましてたみたいで、で、東京に行くとき、入門して、入門するために、岐阜羽島の新幹線の駅で、
はいはい、
うちの父の定幸が、ひろし、どうせやるなら、日本一になってこいって言ったんですよ。
はい、でもなかなかね、そのね、うん、これから、まあ、プロレスの入門するっていう大学卒業した息子に、それを言えないですよね、はい。親になったら分かると思うんですけど、うんうん、だからすごいですよね。
無理やったら帰ってきていいぞって言いますよね、なんかね。
いや、でもほんまに、僕ね、大学の卒業式の日に、棚橋くんと喋ったの覚えてて、その時すごい軽装で着てたでしょ。
そう。
なんか、スウェットで。
デニム。
デニムで。
スーツ着て、スーツ。俺はプロレスラーになるから、スーツ着ないっていう間違った感じ。
そうそう。卒業式やから僕スーツとかそのために買うてたと思うんですよ。はいはい、で、行ってたんやけど、棚橋くんだけ、その、はい、ほんまにデニムで着てて。
卒業生1000人ぐらいかな、うんうん、もっとかな。一人だけ、スウェットに、デニムシャツで。
いや、だから、ねえ、でもかっこええなとか思いつつ、
ほんで、それ
で、いや、ほんで、僕声かけて覚えてるんですよ。新日本入門、明日から入門するとかっていうタイミングやったんで、で、頑張ってや、みたいな話の中で、その時に棚橋君が言ってたのが、僕が、お父さん反対してないのとか、ご家族反対してないのって聞いたら、いや、チャンピオンになれって言ったよ、とかって言ってて、無垢な家族やなっていう
遺伝だった
ピュアなファミリーやなっていうね。いやでもほんまにね、すごい本当に純粋な人だなっていうふうに
話の流れ的には合ってるね
思ってて、
うんうんうん、
で実際にね、そのデビューして、うんうん、そのね、棚橋くんがまあ入門してからデビューするまでの間も僕新日本プロレスの大会見に行ってた時にまだそのセコンドとしてデビュー前の棚橋くんを見てて、うんうん
はい、ね、周りのあのリングサイドの作業とかをね、
うん、
してて、
セコンドとかしてるのを見てて、うん、ああ頑張ってるなーとかっていうのは思ってたんですけど、
うん、
で、言うてる間にその年の秋ですかね、
デビュー、うん、10月
デビュー10月ですよね、真壁選手とのデビュー戦があって、うん、週刊ゴング、当時の週刊ゴングでもうそのデビュー戦が絶賛されてる、
うん、
記事が載ってたんですよ。
確かに週刊プロレスは4分の1ぐらいだったんだけど、ゴングは1ページ書いてあった気がする。
で、うん、鈴木稔選手で永田裕二選手以来のデビュー戦のもう仕上がり具合やみたいなこと書いてた記憶があるんですよ。
僕なんか褒められた気がするな。
ものすごい褒められてて、うんうん、こんな体が出来上がってる新人もいないみたいな書いてあって、うんうん、で、僕はそれをもう司法試験落ちて、うん、来年どないしようかなって言って、もう浪人ですよ、大学卒業したのに、プー太郎で。
大学卒業し、4年生の時に司法試験を受けた。
受け始めて、うん、で、そっから、だからずっと、まだ、30になる年に受かったんで、ずっと浪人やったんですよ。で、その間
あれだよね、司法試験も何回目かってあるんだよね。
そうそうそう。あのね、あ、僕らの時はまだなくて、回数制限がなくて、何回でも受けたから9回目で受かったんですけど、うんうん、今はね、回数制限が、そのロースクール出た人しか受けれなくて、うん、5回かな、回数制限が。
厳しくなってんだね。
あったりはするんですけど、うん、で、ね、その、浪人生の立場でね、うんうん、週刊ゴングを立ち読みした時に、うん、ウェーって思って、デビューしたんやっていうのがあって、なんか僕ずっとその落ち続けた時の原動力になったのは、うん、ほんまにその、棚橋くんの試合の記事であったりとか、うんうんうん、わ、頑張ってるなとか、あるいは、うわ、偉い事件に会ったなとか、そ
のね。ね、ほんとにね、いい意味も悪い意味でもね、あの、よう騒がせてしまいましたんでね。目立ったね。
いや
あ、じゃあ、棚橋の頑張りが、隅田くんの力になってた部分もある？
いや、もう当然そうです。
でもそれって、僕が、これからもね、目指していきたいところで、うん、僕、若い世代が突き上げていってるじゃないですか。
そうですよね、今どんどんね。
40ぐらいの、俺らまだまだ頑張れるぜっていう世代を、味方につけたいなと思うんだよね。うん、
いや、あのね、やっぱり、うん、プロレスって感情移入するじゃないですか。うんうんうん、その誰かに
応援して
自分を投影して見る部分があって、それはやっぱり同世代であったりとか、あるいはその自分の会社でのポジション、仕事でのポジションをそのレスラーのその新日本プロレスの中での境遇に置き換えたりとかっていうのが絶対あるはずなんで、
ちょっとね、もう一回風を吹かしたいんで、このね、ベビーブームのこのね、50年、49年、50年、51年ぐらいのね、うん、人口が多いんでね。もう一回会場に呼び戻そうかなと。
いや、ほんまにね、だから僕ら、昭和51年生まれで同い年で、うん、もう42になる年ですわ、うん。ちょっとずつね、体にもガタが来て、うん、疲れてきてる時なんですよ。その時に。
疲れてるんだ。
いや、あのね、いろいろ疲れますよ。
ね、うん、まあ、そういう時に、棚橋がリングで活躍して、僕が生まれてから疲れたことがないですって言ったら、頑張れるね。
いや、頑張る、頑張る。
頑張るしかないよね。
頑張るしかないっていう風になるんで。
そうか、そうか。じゃあ、方向性は間違ってないね。
いや、あの、ね、
巻き込みたいんだよね、同じ世代をね。
そうそう。だから、それで、ね、うん、あの、メールも来てて、こちらは、放送作家のうの T さんからいただきました。うの T さんで私の友達でもあるんですけど、はい、よく一緒にプロレスも見に行ってるんですよ、一緒に、はい、で彼がここ数年お客さんの数が飛躍的に増え、その姿にかつては空席だらけだった大阪府立でプロレス観戦をしていたものとしては感慨深いものを感じます、はい、しかし新しい不安に新日本プロレスの目が向いているように、新しい不安に新日本プロレスの目が向いているようにたまに感じてしまう時があり、うん、寂しく感じることがあるのも事実です、はい、今や世界に目を向けたプロレス団体になりましたから、海外を意識したパッケージや展開が多くなることは否めないと思いますが、かつて新日本対 UWF インターの全面対抗戦をチケットを握りしめ東京ドームへ見に行ったこともあるプロレスファンの棚橋選手が、はい、昔から会場で観戦しているファンのことを意識してプロレスを行ったり試合前後にコメントをしたりすることはあるのですか、うん、僕ももちろん岡田和親とケニー・オベンガの戦いやウィル・オスプレイの人間技とは思えないプロレスも好きですが、うん、第三世代の試合を両国国技館のマス席でビールを飲みながらああだこうだ言いながら見るのが一番好きなのですと、
うんうんうん
うん、だからまあ長いこと見てるファンは、うん、あの、中にはこういうふうに、宇野さんみたいに、うん、今の新日本プロレスが新しい新規のファンの方を向いてて、うんうん、あの、なんていうんですか、昔からの、
ファンをちょっと置き去りにして
るんじゃないかっていう危惧をしてる人も中にはいるんですかね。うんうんうん、
それをね、あの、僕はいち早く気づいてましたよ。
あ、そうですか。
インターコンチで、そういうクラシックなね、うん、あの、他の試合と違う試合をしていこうと思ってたんですけどね。思ってます。はい。あと、その、やっぱ新日本も企業なので、はい、時代の変化に対応していかないといけないっていうことなんで、そこはね、あの、今の新日本の進む方向性は間違ってないので、うんうん、このまま行ってもらいながら、うん、僕とかね、あの、そういう志を同じくする選手がもっと増えていって、うん、あの、そういう昔ながらずっと応援してくれてるオールドファンを少しケアできたらいいなと思うんですよね。
あ、
だからいろんな試合があっていいと思うんですよ。うんうん、だから第1試合から第7試合まで、うん、8試合まで、
はいはい、
全部が同じね、テイストの試合じゃなくてもいいと思うんで、うんうん、そこはね、僕に期待しておいてください。
棚橋選手は、その昔の昭和のプロレスファンの 需要も満たす存在であり続けると。
ね、まあ、僕が最先端のプロレスだった時もあるんですよ、もちろん。でも今やっぱりこう内藤であったり、岡田が最先端になってるんで、うん、また最先端のプロレス、トレンドプロレスというか、うん、ね、流行りのプロレスではなくて、少しね、オールドスクールな試合もね、新日本らしい試合も面白いかなと思ってます。
っていうのはやっぱり常に意識してるっていうことですよね。はい、
それも僕変化だと思ってるんで。
うん。うん、まあそういう、でもこういう声があるっていうのもいいことですよね。
いや、いいことです。うん、そして、今ね、プロレス女子って言葉が出てきて、
女子ですよ、は
い、
女子。
女性ファンすごく応援してね、マスコミとかにも取り上げられてますけど、プロレスファンになった男子は、長いんですよ。
いや、長い。
長いでしょ？
あのね、私ね、京都で、プロレス文化研究会っていう、研究会にね、いつも出席してるんですけど。
知らないそれ、知らない。
どういうやつかりさ。あのね、大体ね、平均年齢が60過ぎぐらいですよ。力道山の頃から。
2世代上だね。
うちの親父ぐらいの世代と、で、ずっと、プロレスを見続けてる人たちと話し合って、うん、そのプロレスを文化的に捉えようっていうので、うん、で、いつも話題に出てくるのが、その井上先生っていう、いや、井上昭一先生っていう、京都嫌いっていう新書でベストセラー書かれた先生と、はい、ごめんなさい、
そんな偉い方が。
そうですよ。あと、岡村先生っていう、もともとずっと、高校の先生をしてた人が、はい、中心になって主催して、プロレス文化研究会って言って、いつもね、3ヶ月に一遍、4ヶ月に一遍かな、
うん、そう定期的にやってて、
定期的に喫茶店に集まって、ほんでね、2時から始めて、誰かが発表するんですよ。1時間半発表して、はい、残り1時間半がフリーディスカッションで、はい、で5時までやって、
ディベートやって、
ディベートをやって、そっから打ち上げて10時ぐらいまでプロレスの話をするっていう。っていう会をやってて。
お店の客単価は安いね、それ。
そうそうそう。迷惑やと思うんですよ。ね、プロレス文化研究。ほんで、そこでいつも話題に出てくるのが、そのね、みんなプロレス何十年見て好きな人間ばっかりなんですけど、うんうんうん、そこで岡村先生というね、その主催者がいつも言うのが、昔、立花隆さんっていう、はい、ジャーナリスト評論家ですかね、うん、ノンフィクション作家のあの人が、私はプロレスというのは、品性と知性と感性が同時に低レベルにある人だけが熱中できる低劣なゲームだと思っているということを、昔言ったことがあるんですよ。うんうん、ご存知ですか？
ああ、知らなかった。
っていうことを。
松村智美さんの言葉しか知らないですね。
松村智美さんって。
私、プロレスの味方です。
村松智美さん。
村松智美さん。
でもこの、立花隆さんはこういうね、プロレス、っていうのは、品性と知性と感性が同時に低レベルにある人だけが、熱中できる低劣なゲームやっていうのを、大谷総一郎ノンフィクション、ノンフィクション大賞かなんかの、その、選考会議で言ったっていうのが、もうだいぶ前の話なんですよ。その、この言葉をずっと悩んでるんですよ、僕ら、そのプロレス文化研究会では。いつもこの話題が出て。
なるほど。で、それを、プロレスを好きになる人種をカテゴライズされてしまったってことですね。
そうです。ほんで、それに対する反論というか、をずっと考え続けてる回でもあるんですよ。僕たちは低劣な、低俗なんだろうかみたいなことを。
見つかった答えは。
いや、だからその答えが思うのが、棚橋くんが、日本のプロレス界のエースになったっていうのは、うん、棚橋くんは本当に品性と知性と感性を備えてると思うんで、うん、だから今見てほしいんですよね、立花隆に、うん。今のプロレスっていうの
は。立花先生は今は見てない。
いや、もうずっと、だから、昔はね、プロレスがこう、うん、なんて言うんですか、普通にゴールデンタイムでやってるとかいう時は、日常的に目に入る、
情報はね。
情報だったんだけども、多分それを、まあ、本人は苦手やったんでしょうな。で、そのままずっと来てると思うんですけど。
そうか、今はね、情報を取りに行かないとね。
自分からね。ね、うん。っていう中で、だからこれは、だから逆に思うのはね、棚橋くんが、まあ、そういうエースになって、うん、僕は本当に知性も品性も感性もある人が引っ張ってるっていうのが、ね、うん、だからそれがプロレスやって思うんですけど、うん、逆に言うと、その、なんて言うんですかね、知性と品性と感性を備えてる棚橋くんが、プロレス界のこの時代の寵児になったっていうことは、うん、今までもしかしたら それが足りてなかったのかなっていう部分も。
確かにな。ただ、確かに、プロレスラーはやっぱ強ければいいっていうようなね、ところでやってきたわけじゃないですか。
はい。
うん。でも、それじゃあ世間に届かなくなったんで、僕みたいなね、ちょっと癖のあるレスラーが、時代に服したんじゃないかなと思ってね。みんなの心に引っかかったんじゃないかなと思って。
いや、ほんでね、啓蒙していったというか、はい、だからその昔の不安が、なんて言うんですかね、固定観念で捉えてたプロレスっていうのをもう一回定義し直して、 ねえ。
そうですね。
プロレスっていうのを。
まあ、プロレスのそういう昔のファンの方はね、だいぶ去っていきましたよ。棚橋チャンピオン時代に。
だからあの、棚橋博士という存在が踏み絵というかね、うんうんうん、なりましたよね、昭和のプロレスファンが。棚橋を飲み込めるかどうかっていう部分で。
はい、ああ、そういう表現が合うかもしれない。ねえ。棚橋を踏み越えてでもプロレスを好きでいられるかどうかっていうね。
うん。
劇薬だったんでしょうね。
劇薬やったんですけど、そのね、うん、プロレス文化研究会でも、
あの。議題出ました、棚橋。
いや、もういつも出るんですよ。で、その、ずっと見続けてて、今も新日本の大阪フリスとか大阪城ホール行く、うん、おじいちゃんがいるんですよ。
おじいさん。
おじいさんなんですよ。
何歳ぐらいの。
いや、ほんまにじじいなんですよ。プジョシっていう概念はもう今一般化してるんですけど、うん、僕はあの、プジジって呼んでるんですよ。
プジジ。
ジジイがいるんですよ。
だいぶプジョシのイントネーションに引っ張られてるね。
プジジ。プジジあのね、プジジもね、はい、でも、棚橋くんをなんとか理解しようとして理解 してるんですよ、みんな。
あ、無理くり飲み込んでくれた。
飲み込んでる人もいれば、うん、未だに、もう昭和のプロレスしか見ないっていう人も、うん、そのプロレス文化研究会にはいて、うんうんうんでも、棚橋くんっていうのは、なんていうか、温故知新というか、うん、昔のプロレスも、ね、勉強した上で、それを今のこの2018年に、はい、なんていうか、活かしてるっていうのがあるじゃないですか。うん、
はい。だから僕、うん、あの、僕の中で、プロレスは今も昔も変わらないっていうのがあって、
うんうんうん、
で、それはどっから来てるかっていうと、昔、菊池隆さんっていう、
はいはい。
ゴングで三者三様っていうコーナーで、ベテランの記者の方がいて、うん、で、その方と喋った時に、プロレスは今も昔も面白いよって言ってくれたんですよ。うんうん、こんだけ長く見てる人が、そのね、馬場さん、猪木さんの時代から棚橋の時代まで見てて、面白いよって言ってもらえたっていうのはすごく嬉しいことで。
だって、それこそ菊池隆さんとか力道山の時代からでしょ、
うん、うん、そうですね。一番のベテランの。
元祖プジジでしょ
プジジ。
プジジ。プジジ。
押すね、プジジ。
いや、あのね、はい、これがね、新日本プロレスは、僕が言うのもあれなんですけど、はい、僭越ながら言わせていただくと、うん、もうプジョシはだいぶ開拓したと思うんで、うん、プジシー。
はい。もちろんね、あの、その、戻ってきて、はい、ね、昔見てて、プロレスの知識があって今見てないっていう人は、うん、戻りやすいですよ。
うんうんうん、
メモリーがあるから。プジジね。
プジジはね。
で、プジョシもね、あの、またどんどんどんどん今ね、
うん、
あの、プロレスのテレビの露出が増えてるんで、入れ替わって増えてってますね。
そう
です
ね。
でもこれからのね、新日本の10年、20年先を見ると、プコども。
プコどもか、やっぱり。
プコどもたちをね、うん、増やしていきたいなと思うんですよね。子供たちのファンをね。
子供たちは、だからね、うん、一回ファンになったら、その子たちがプジジになる期間を考えたら、
そう。
何十年長いから。長いから。だって僕も4歳ぐらいからプロレス見始めてるんで。
言ってたね、幼稚園から見たって言ってたね。
そうそう、幼稚園から見始めて、自分の最初の記憶っていうのが、うん、本当に昭和56年の12月十何日に、
うん、
その新日本プロレスのエース外国人だったスタン・ハンセンが全日本プロレスに殴り込みをして、うん、
引き抜かれて、
引き抜かれて世界最強タッグのファンクス対、ブロディ、ジミー・スヌーカ戦のセコンドにスタン・ハンセンが現れた時に、うわぁ、ハンセンが全日来たって言って、料理のね、夕飯の用意をしてるお母さんに言いに行ったんですよ。大変や、お母ちゃん言って、ハンセンが来たって。
ハンセン全日本や
ハンセン全日本やっていうのを、僕4、だから当時まだね、5歳になる前なんですよ。
すげえ理解してる。
って時に、もう新日本の外国人のエースがスタン・ハンセンって分かってたわけだから、もっと前から見てるはずなんですよ。そうなると、今41で37年見てるわけですから、
うんうんうんうんもうね、プジジ確定、プジジは確定してるね。
そうでしょ、うん、この年になって急にプロレス嫌いになるわけないじゃないですか。
あ、それはそうだね。
ねえ、というわけでちょっと一旦 CM 入りましょうか。